こんばんは、サバイバラジオです。今日はですね、2019年の5月に東北山形で起こった山形ジョイ殺し事件という事件についてお話しします。この事件はですね、山形県の東根市というところで23歳の山形大学に通っていた大学4年生の男、これ加藤博樹という犯人が、その近くに住んでいた女医、女性のお医者さんですね、これ50歳の被害者なんですが、この方の家に侵入して、そこにあったゴルフクラブで彼女を何度も叩いて、で、おそらく脳挫傷だったと思うんですが、それによって殺害したという、そういう事件です。で、この事件はですね、いくつかその、ポイントがありまして、一つはですね、スマホなんですね。スマホがあったからこの事件が起きたとも言われていますし、反対にスマホがあったからこの事件は解決したと、犯人が特定しやすかったというようなことも言われています。で、一方ではですね、もともとこの事件の動機というのは、性的な欲望、女性とセックスがしたかったということで、だからってこう、実はこの犯人とですね、被害者は面識が一切なかったんですね。犯人の23歳のこの加藤博樹はですね、もともとこの事件現場の近くで別の女性に会う約束をしていった。でも、そのすっぽかされたのか、会うのを断られた。で、その後、いろいろこのスマホを使ってですね、他の女性を探したが見つからなかった。さらに、もう女の人に会われへんやったら、もう風俗行こうというので、風俗店を何度も何度も検索した。でも、この辺りはそういうお店がなかった。あって見つけられなかったのかちょっとわからないですけど、で、そこからさらにですね、自分の欲望にも忠実というかですね、さらに荒っぽくなっていって、もう歩いてる人を襲おうかとか、家に侵入して無理やり襲うとか、そんなことを考えます。で、行き着いた先がマンションのドアをもう片っ端から開けていって、たまたま鍵が開いていたこの被害者が住むマンションに侵入して、そこにいた被害者を、殺害したという、そういう事件なんですね。一言で言うと、もうソープに行きなさいと、ソープじゃなくてもいいですよね、もう風俗店に行きなさいと。もう以前これを言ったのは北方健三さんということを教えていただきましたが、北方健三さんという作家の方がですね、お悩み相談室でそのいろんな悩みをですね、若い男性が言ってくるんですよね。そしたらもう大体ですね、もうソープ行けと、いうことを言ってたと。もうそんなもんは大体ソープに行ったら解決するんやと、すっきりして解決すんやと、行ってこいと。この事件に関してはもうそれしかないかなというふうに思います。ちょっと甚だ不適切な、結論ですいません。なんですが、それとは別にですね、この事件、実はこの犯人ですね、やっぱちょっと変な人でですね、その後裁判でもう自らの証言をコロコロ変えたりしてですね、それによってさらにこう遺族を苦しめたりとかですね、裁判を混乱させたというようなこともあります。ではこの事件の概要からお話していきましょうかね。事件が起こったのはですね、山形県の東根市というところです。僕は山形は行ったことないと思うんですよね。行ってみたいな。仙台は行ったことあります。岩手はあんのかな、ちょっとわかんないですね。青森は行ったことあります。秋田は行ったことないはず。今年中にできたらこう東北をですね、1週間ぐらい休みをもらって、もうぐるぐるぐる回りたいなというのが、僕の結構正直な、目標ですね。 まあ、できたらやっぱこう暖かい時期の方がいいんですかね、東北は行ってみたいなと思うんですが、まあそれはちょっと置いといて、で事件は山形県の東根市というところで起こります。実は犯人が住んでいたのは山形市なんですね。山形の山形市は、山形の中で結構真ん中かなにあって、東根市はそこからですね、この、新幹線とか JR の、これは奥羽本線かな、大羽本線というやつですね、すいません、JR の大羽本線で北にですね、ガッタンゴットンガッタンゴットンと行きますと山形空港みたいなとこがあって、そのちょっと北側にさくらんぼ東根駅という駅があります。で、まあ、この東根市というのが実はさくらんぼのですね、生産がですね、まあ、日本の市区町村の中で一番多いと。まあ、ちなみにあの焼いた麩、焼き麩も、まあ、一番多いらしいんで、もう二択ですよね。さくらんぼ東根駅という名前にするかですね、焼き麩東根駅で、まあ、今回はこうさくらんぼ東根駅を採用したと。まあ、誰が焼き麩東根駅ってつけねえと思うんですけど、すいません、その駅から東に300m ぐらい行ったところに6階建てのマンションがあります。でここの2階に被害者の女性は住んでいました。50歳の眼科医の女性です。お医者さんですね。で大学病院みたいなとこでも勤めていましたし、まあ、そのもう少し北の方にですね、村山駅という駅があるんですが、おそらくこの辺りにですね、自分のクリニックを持っていたと思われます。まあ、今あの Google のストリートビューなんかで見るとですね、まあ、その被害者の名字と眼科クリニックという看板はまだ残っていますが、まあもうクリニックはやってないみたいです。まあ、もう事件からもう5年ぐらい経ってますんでね、立派なクリニックです。駐車場も10台ぐらい止めれるぐらいの広い駐車場があります。で、まあ、住んでたのはそのマンションの6階建てマンションの2階で、ここに犯人がやってきたんですね。でこの犯人と被害者、犯人は23歳の男子大学生、被害者は50歳の女医さん、2人の接点は全くありませんでした。じゃあなんで被害者はこの犯人に殺害されたのかというと、この犯人ですね、実はこの日別の女性に会うためにこの東根市にやってきました。まあ実はその東根市のちょっと西側に河北町というとこがあります。で犯人はこの事件の前日5月の18日にこの河北町で知り合いの女性、まあ、実はこう SNS で知り合った女性に会うという約束をしていました。で犯人はこうもっともっと南の方ですね、電車で 4,50 分、下手したら1時間ぐらいかかるところの山形市内、まあ、山形大学の大学生やったんでそこに住んでたんですね。まあ、実家は新潟なんで、まあ、もっともっと南の方なんですけど、で SNS で知り合った女性に会うために電車でですね、ガッタンゴットンガッタンゴットン、この大羽本線を北側に登っていってですね、そこからもうちょっと西の方に電車乗り換えていって、この河北町というところに来ました。なんですけど、まあ、相手の女性ピローンと LINE かメールが来てですね、ごめん今日ちょっともう会われへんとなります。で約束の時間になっても相手が現れない、まあ振られたわけですね、まあ、振られたのか、まあ、振られたのかな。でそっからですね、この犯人、まあ、これ加藤博樹23歳がどういう行動に出たかというと、これがですね、前日5月の18日の夜の10時57分、まあ11時ぐらいですね、もう夜中ですね、スマホでですね、立て続けに、河北町風俗店、河北町デリヘルと、まあ、 打ち込んだんですね。まあなんとかこの辺でですね、まあこう、まあ、発散したいと、まあ、いうようなことを考えた。まあなんですけどこの辺はですね、まあ、あの結構田舎なんであんま何もないです。まあないことないな、スナックぐらいはちょっとあるみたいなんですけど、まあそんなに何だろう、そのデリヘルとか風俗店があるような感じではなかったです。でそのまま、まあ、検索しながら電車でガッタンゴットンガッタンゴットン東根の方まで帰ってきます。でおそらくこの辺りでもう終電がなくなったんやと思います。でまあ、おとなしくですね、どっか民宿でも入って寝てですね、もうオナニーでもすりゃええやんと、まあ、思うんですが、まあ、この犯人はですね、まあ、なんとそこからですね、検索ワードを変えていくんです。まあ、例えばですね、施錠されていない家とか、無洗浄調べ方とか、ピッキングとかを検索するんです。これがもう日が変わって5月19日の午前1時10分から1時30分ぐらい。で、さらにですね、この辺りの住所とアパートとかで検索してですね、もうアパートとかマンションに住んでいる女性をターゲットにしようということを決めるんですね。で、この辺をうーろします。で、事件が起こったのが、まあ、この日の朝の5時から6時の間だというふうに言われています。先ほども言いました、被害者の家は、さくらんぼ東根駅から東に300メーターの6階建てのマンションの2階です。まあ、おそらく1階からですね、もう扉をガチャガチャ開いてないか、もう夜中ですよね、朝の5時ぐらいですね、人んち開けるんですよね、もうどうかしてると思います。で、被害者の家はですね、この6階建てのマンションの2階のですね、まあ、入り口から見たら一番手前の部屋でした。犯人はトトトトンって階段上がってきて2階の廊下に出ます。一番最初にあったドアのノブをガッと回して引っ張りました。被害者は鍵かけてなかったんですね。ガチャと開いてしまいます。犯人の加藤はそのまま抜き差し差し足、足音を立てないように被害者の家に入っていきます。ここはね、2LDK ですね。結構大きなマンションです。まあ、女医さんですよね。50歳の女医さん。自分のクリニックも持ってるような方なんで、まあ、お金持ってらっしゃる方ですよね。で、部屋に入っていって、廊下に立てかけてあったゴルフのパターを取ります。で、物音に気づいたですね、女医さんがガチャッと部屋から出てきて、あっとなった時に、この犯人加藤博樹は持っていたゴルフのパターでこの被害者の女医さん50歳の女性をまあ滅多打ちにします。でそのままですね、まあその性的な被害は受けてないみたいなんですが、まあマンションから逃亡して、まあ始発の電車に乗って帰っていきました。でこの帰る間もですね、スマホで例えばいびき死ぬ前とか山形ニュースとかそういうのを調べながら6時37分さくらんぼ東根駅から出発する始発列車に乗って自分の住んでいた山形市内に帰ってきました。で途中ですね、なぜか罪と罰名言とかも調べてるんですが、ちょっと、まあ、この人が人文学部やったそうなんで、まあ、結構その本とか好きやったんですかね、まあ、なんかそんなのも調べてはります。で結局、まあ、この女医さんが殺害されたというのは、まあ、一気にこうニュースになるんですけれども、犯人は全くわからないんですよね。で警察はまず近くの防犯カメラを調べました。まあ、するとまあ夜中ですよね、1時からまあ5時ぐらいまでですね、この犯人の加藤博樹がですね、うーろしてんのがまあ映ってます。まあ、こいつやないかというので調べてですね、まあ、これ防犯カメラを ずっと追っかけていく捜査の方法をリレー方式とかいうふうに言うんですよね。あれいつやったかな、渋谷のハロウィンでですね、あの若者が軽トラックをよいしょよいしょよいしょハッピーハロウィンみたいな風にしてひっくり返してしまった事件覚えてますかね。あれもですね、渋谷のセンター街やったかな、どっかそこで軽トラひっくり返した全員がですね、その後防犯カメラで後をこうリレー方式で追っかけられて家までたどり着かれたと。おそらくこの加藤博樹もリレー方式で、まあ、電車ですね、この奥羽本線からこの山形の駅の方までですねたどられて、まあ、家まで特定されたんじゃないかなと思います。でさらにスマホを押収されたら、まあ、さっきみたいですね、まあ、夜のうちにですね、こう河北町風俗店、河北町デリヘルとか施錠されていない家とか、ピッキング作業とか、ほにゃららアパートとかですね、押し入り強姦とかですね、いびき死ぬ前とか、そんなのを調べてて、お前ちゃうんかと、まあ、いうことになったということなんですね。まあ、ちなみにこのいびき死ぬ前というのは、まあ、人はですね、強く頭を打ったりすると、まあ、脳の機能が低下して意識レベルが下がるんですよね。まあ、寝てる間もそうなるんですけれども、倒れるとですね、まあ、このベロの筋肉が、まあ、その緩んでしまってですね、そのベロの奥が気道を塞いでしまうんですね。まあ、するとというこういう呼吸に変わっていくんですね。これ、まあ、脳が障害を受けていると。なんでなんか確かそのボクサーがですねボンと強いパンチをもらってダウンしてですね、でその後って言ってるとかなり脳に障害残ってしまうんじゃないかというので、まあその危険な状態だというのがまあ分かるみたいな、まあ、そんなことも言われているそうです。でまあそんなこんなで結局加藤はですね、この1ヶ月後ぐらいに逮捕されます。でまあ裁判が行われまして、一審はですね、これ山形地裁で行われたんですが、まあ、結局加藤はもう全く何も喋らないみたいな。でまあそのもともとどういう人かというと、これさっきもちょっと言いましたが、新潟の長岡市の方で生まれまして、新潟のちょっと海寄りのとこですよね。でお父さんがお医者さんで、妹さんがどうやらいるのかな、ちょっと分かんないんですけど、で高校もかなりの進学高校に通います。で高校2年の時にちょっと理系から文系に変わって途中で高校を辞めちゃってます。まあ、この辺りで一回何かのトラブルがあったと思われます。高校を辞めて大研っていう、まあ、大学を受ける試験を受けてですね、それ通って山形大学の人文学部を、まあ、受けて通りました。もともとはね、お父さんがお医者さんやったというので、お医者さんになりたかったみたいなんですが、まあ、そこからはちょっとドロップアウトしちゃったって感じですね。で大学生もですね、事件の起こる1年前2018年の10月から半年間、まあ、休学をして、で4月に復学をして、で5月にこの事件を起こしていると、まあ、そんな感じですね。でその休学の理由が、まあ、精神的な状態があんまり良くなかったということで、まあ、うつ病の薬なんか飲んでたと。でさらにその事件の当日もうつ病の薬を飲んで、さらにお酒を飲んでですね、まあ、この辺りで、まあ、頭おかしなってたということで、まあ、その傷害致死と、あとはその精神的に、心神耗弱の状態だったという主張を、まあ、犯人側はしました。まあ、なんですが結局責任能力が認められて、で懲役18年、まあ殺すつもりはなかったって言ってますが、明確な殺意があったと、まあ、いうことも認定されています。でまあ犯人側はですね、そのまあ女性を襲いたい、まあ襲いたいとは言ってないですよね、この寂しい気持ちをこう何か慰めてもらいたいみたいな、まあ、そんなこと言ってるんですけど、で家に入ったら、でいきなり女の人が出てきたからパニックになって叩いてしまったと。でまあ結果それで殺すつもりはなかったと、まあ、いうような主張をしてるんですね。まあはあと思うんですが、まあ結局 犯人の主張は認められず、懲役18年一審判決が出ました。でその翌年ぐらいですかね、2021年に控訴審があります。これは仙台の高裁でありました。でこの時ねちょっと犯人が変な動きをするんですよね。まあその二審高裁の裁判が始まりました。すると突然ですね、この犯人の加藤博樹はですね、一審で否定した起訴状の内容は全て認めますと、今すぐでも控訴を取り下げたいと、まあ、いうことを言いました。という、ほな何のためにあの控訴してたんと、まあ、弁護側はですね一審で否定した、じゃあ弁護側はですねもともと殺意や完全責任能力があるという一審判決は重大な事実誤認がある、まあ、間違ってるということを主張してたんですが、まあ、その当の犯人がですね、いやいや僕は罪を全部認めますと、だから控訴を取り下げたいと、でさらにですね、私は自分の妹を弁護士に殺されたと、はあみたいな、まあ、そんなことを言い出します。でこれが結局認められてですね、この弁護士に妹が殺されたという部分じゃないですよ、自分は全ての罪を認めるといった部分が認められて控訴が取り下げられました。なんですけどその後また加藤博樹はですね、やっぱもう一回だけちょっと控訴をもう一回やっぱしたいわってなって、で裁判所がいやいやそれ無理やでというふうに言います。ほんならいや無理っていうのはおかしいみたいなことになってですね、で結局まあごたごたごたごたして2022年の1月になって、まあもう一審の懲役18年もう確定ですと、もう一回取り下げた控訴を再びやるのは無理ですと、まあ、いう判決が最終的に決定したと、まあ、いうことです。まあなんかひたすらにこじらしてたのかちょっとどうか分かんないですけど、まあ、ちょっとなんかこう変わった人やなという感じはしましたね、この犯人は。でまあただ一審のですねその報道なんかを見ていると、結構この被害者のご遺族、確かそのご兄弟が、弟さん、これは第一発見者なんですね、まあ、あのお姉さんで女医さん、50歳の女医さんがマンションで倒れてました。これ朝に殺されてるんですよね。2019年の5月の19日の朝の5時半頃に、まあ、殺害されてます。で弟さんはこのお姉さんであり被害者である50歳の女医さんに夕方に会う約束をしていて会いに行ったんですね。ピンポン、姉ちゃん来たでみたいな、でおらんの、ちょっと入んで、ガチャで、お姉さんが倒れてるのを見つけて119番して、まあ、第一通報者になった。でこの弟さんとかですね、あと亡くなった女医さんにはお姉さんもいたらしいんですが、まあ、このお二人ら遺族が、まあ、かなりですねこの裁判の中で、まあ、それは当然なんですが、なぜ見ず知らずのこの犯人の性的な欲望のために、まあ、自分の妹、まあ、自分のお姉さんが殺害された、これは到底許せないと、まあ、しかもですねこの遺族に対しての謝罪とかも一切ないわけですよね、裁判の中で。でもちろんこれはですねその、まあ、一部争っているところもあるので、この犯人側も弁護士の方針として遺族に謝ることができないみたいなのもあったんだと思われます。これもよくあるパターンですけどね。でこういったご遺族の、まあ、その苦しみとかですね、そういうものをこの犯人に語りかけるというこの被害者、遺族参加制度だったかな。でこういうものでですね、やっぱ犯人側がですね気持ちが変わってきて、そのまあ弁護士さんと相談してこの裁判では争うと、でそのために謝罪はしないという方針を決めても、この裁判の過程の中でですね、まあご遺族たちの、まあうちの姉ちゃんはこんなにええやつやったと、なんでうちの姉ちゃん命奪うねんみたいなことをまあ率直に言ったらですね、その気持ちがまあ犯人にきちっと届いてですね、まあ例えばその控訴で控訴を取り下げるとかですね、裁判の途中で罪を認めるとかですね、そういう犯人の心の動きにつながっているケースを僕はやっぱ何回か見たことあるので、 もしかしたらこの山形女医殺しの犯人加藤博樹にも届いたのかもしれないなとは思うんですが、まあそこはちょっとその僕は傍聴してないので、あの可能性があるというぐらいしか言えないかなというふうには思いました。まあ、23歳ですよね。ねえ、ほんまにもう悩んだら風俗行けというのが北方健三が言いましたが、まあ、僕がもしこの加藤に言うとしたらですね、まあ、こう事件起こす前の加藤ですよ、もう起こしてもうた後にそんな言ってもしゃあないんですけど、まあ、悩んだら一回あの抜きなさいと、怒りとかですね、嫉妬とかですね、まあまあまあ主に性欲ですけど、まあ、それでこう自分が振り回されてるなと思ったらですね、もう一回あのオナニーをしなさいと、僕の知ってるですね、あのとある人はですね1日3回あのオナニーをするという強者がいます。でそれもですね、もうなんか結構ところ構わずやるということを言ってました。一回ね、僕驚いたことがあるんですけど、その N さんか、 N さんと一緒にご飯食べに行ったんですね。でそれ4人ぐらいで一緒にご飯食べに行ったんです、 N と N さんと。で N さんは結構忙しい方なんで、途中で「あすいません遅れまして、サムイボさん何々さん遅くなってすいません」って来はったんですね。すごい豪快で体も大きくてですね、面白い方なんです。でね、ああやこうやって喋っててですね、じゃあ、 あの乾杯っつってお酒も飲んでですね、もう2、3杯飲んで、で僕と仕事を一緒にやってる人と、あとはまあもう一人女性の方、僕男、男女性で N さん、 N さんは男性ですね、まあ男3人の女1みたいな、そんな飲み会 で結構盛り上がってですね、で、まあ、N さんはですね紳士的なんですけど、あの、うん、下ネタとかも言って楽しませてくれるんですよね、すごい。であの女性もですね、別にその下ネタを嫌がってるわけじゃなくて、もう N さんって言いながら、まあ、すごい笑って楽しんでると。で N さんが急にですね、あちょっと僕トイレ行ってきますって、トイレ行くんです。で10分経って20分経って出てこへんですよね。でもう一人いた、まあ、あの先輩がですね、おい寒い坊お前ちょっと N さんトイレ出てきへんと、もしかしてなんか寝てもうてんのか気分悪なってその倒れてしまってんかわからんから見てこいと。ああ分かりました、行ってきます。コンコンコン、 N さんコンコンコン、返事がない、戻ってきます。いやコンコンしてもね返事ないんですよ。ああそれな、寝とるわ、うん、もう開けてもらえ。でも開けてもらうときな、気ぃつけろよ、お前一人で開けろよな、行ってこい。あはい行ってきます。でお店の人に、すいません連れがトイレの中で寝てるかもしんないんで開けてもらえますって言ったら、ああ開けんのね、それね、あの鍵引っ掛けるだけやから、あの爪楊枝持ってくるんで爪楊枝刺してね、これちょっと開けたら開きます、なんやそのセキュリティはと思ったんですが、あの古いタイプのトイレの鍵で、なんかこう鉄のですね、なんか釘みたいなのがちょっと出てて、でその先っちょが折れ曲がってて、この折れ曲がってるところがその扉のもう一個側の方になんか輪っかがあって、そこに引っかかってるだけ、 この鍵です。わかりますかね、あの指がちょっと折れ曲がったようなやつと輪っかでカチャンってそれを入れて引っ掛けるやつ、それは爪楊枝差し込んでピュッてやったら開きますよね。で僕爪楊枝もろって刺して、まあ、でもちょっと微妙に届かんなと思いながらやって、でカチャンって開いて、開けたんですね、ガラガラガラ、 N さん、 N さんはね多分オナニーをトイレでして、でそのままその射精してですね、その状態で寝てました。でなんでそんなん分かんねんって言われるかもしれないですけど、まあ何ですかね、あのポーズですね、だってトイレでですね、その便座に便座を蓋して便座の上座ってですね、でなんか仰向けでですね、なんかそのトイレットペーパーをなんかこう丸めたやつをですね、こうおちんちんの上に乗せてですね、そのままカーって寝てたんでね、いやすごい人やなと思って、まあすごいパワフルな人なんですよね。いや この犯人もそうした方がいいとか、まあもうそうす、うん、ちょっと、うん、すごすぎてね、ちょっとなんかこう、うん、なんですけど、まあまあでもこう今はあんまないんですけど、僕もやっぱ20代30代ぐらいの時ってこう性欲にこう取り憑かれてですね、もうそれ以外見えないと、もう気づいたら前のですね歩いてる女の人のお尻をずっと見てるみたいな、まあ、そんな時もありましたからね。昔ですね、夜にですね、僕会社のですね、なんかちっちゃい部屋みたいな作業部屋があるんですね。でそこでまあカタカタカタカタ作業をしてたんです、一人で。でそれ隣にも同じような部屋があるんです。まあ簡単に言ったら漫画喫茶の椅子のスペースみたいなのが、5個ぐらい並んでるような部屋があるんですね。お前それ何の仕事やねんって、まあ、言われますけど、まあ、そういうのが会社の中にあってですね。でそこで仕事してて、で隣の音もちょっと聞こえてくるんですよ。でその隣にいた、女の子が後に別の女の子に言って、その女の子がまた別の男の子に言って、でその子から僕聞いたんですけど、サムイホさんね、いついつ10階の小部屋で仕事してたでしょ。あ、してたかな。いいなね、サムイホさん夜ね、なんか、あーセックスしたいって言ってたらしいですよ、いうことを一回言われたことあります。あーごめんとしかちょっと言いようなかったですけどね。まあそれぐらいですね、男性っていうのはですね、そういうものに取り憑かれる時期があるという話でした。すいません、なんかちょっとほんまにようわからん話で、N さんも話、 N さんの話もですね、まあ、いつかちょっとまとめてさせていただければと思います。はい、今日はですね、2019年の5月19日に山形県の東根市というところで起こった山形女医殺し事件についてお話をしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。